このところ終末というもの、観覧期というものについて、ポトマスの島に監禁されているヨセフが見せられた幻、そして天使によって与えられた啓示に基づいて書いている黙示録でもって学びをしてきております。黙示録の書物の中で特に理解をするのに難しいとされている12章、13章、14章に使われている言葉の意味をヨハネが伝えたいと願っている通りの意味に解釈をするというものがあるんですけれども、先週は13章に使われている言葉、ヨハネが描写をしている獣という言葉から湧いてくる疑問、質問の答えが17章に書いてあるというところを説明をしたものでした。ですから13章に書かれているものを内容的に調べていこうとするときには、13章と17章に書かれていることと見比べながら話を進めていくことでもってはっきりとしてくるものとなるわけです。13章の一節でいう獣という言葉で表されているものは10本の角と7つの頭と思っていると書いてあります。これが17章の7節でもって7つの頭を持ち10本の角を持っている獣とは何なのかということが説明してあるわけです。そして17章の9節では獣が持っている7つの頭とは7人の王様、王国、帝国のことで、ユダヤ教、神様を信じている人たちを弾圧し、迫害し、殺すという働きをする勢力を持っている王様、何々帝国と呼ばれているものを表しているということが分かったわけです。17章の10節では7人の王たち、つまり7つの王国、7つの帝国というものの中の5つの王国は倒れた、つまりこの時点では歴史的な出来事となっていると書いてありますけれども、6番目は今いる、つまりヨハネがいる時代に活動している。もう一つは7番目はまだ来ていない、つまりヨハネが存在している時代から見ると将来になって活動する勢力であるということを示しております。この7つの王国の中のつまり5つの王様たち、5つの帝国というものはどういうものなのかということは先週リストにいたしました。今日の話を進めていく上でもここで今一度これをリストにしています。第1の頭はエジプト王国なんです。エジプトで奴隷生活を強いられているイスラエルの民、神様と契約を成立をさせているヘブルの民族に対して、エジプトの王様はヘブル人の助産婦に命令をして生まれてくる男の子は全部殺させるようにしております。これが神様と契約を成立をさせているイスラエルの民に対する弾圧の始まりなんです。これは年代にして紀元前の1600年から1200年にかけての出来事です。ちなみに神の民イスラエルの人たちがエジプトで生活を始め奴隷となったのが紀元前の1650年頃だと言われているんです。第2の頭がアッシリア王国です。これは紀元前の885年から607年まで続いたものです。言い換えたらばイスラエルの人たちはこれだけの年数をアッシリア王国によって支配され、弾圧され、迫害され、殺されていたわけです。第3の頭は第2バビロン王国、第2バビロン帝国と呼ばれているものです。紀元前の606年から536年まで続いております。この時代にダニエルやシャデラク、メシャク、アベデネゴというようなイスラエルの民が捕虜としてバビロンに連れ去られ、イスラエル全土はバビロン帝国の植民地とされて虐げられていたわけです。ここでですね、第2の頭であるアッシリア王国による支配が終わった年と紀元前607年と、第2バビロン帝国によってイスラエルが植民地とされた年と紀元前の606年とよく見ていただきましょう。イスラエルはアッシリア王国による支配弾圧が終わったと思ったら、第2バビロン帝国による支配弾圧が始まっているんです。というよりも バビロン帝国がアッシリア王国を攻めて陥落をさせ、そこにいた植民地であったイスラエルを今度は自分たちをバビロン帝国の植民地としたわけです。第4の頭はペルシャ王国です。これは紀元前の536年から331年までイスラエルを弾圧しているわけです。迫害し殺しています。ここでも第二バビロン帝国による支配弾圧が終わった年代、紀元前の536年と第4の頭ペルシャ王国がイスラエルを支配し弾圧を始めた年代と調べていただきましょう。同じ年なんですよ。第二バビロン帝国がペルシャ王国によって乗っ取られて、イスラエルはバビロン帝国による支配弾圧からペルシャ王国による支配弾圧に変わっただけなんです。第5の頭はギリシャ王国です。これは紀元前の331年から147年までイスラエルを弾圧しているわけなんです。第6の頭はこれがヨハネがいた時代なんですけども、ローマ帝国なんです。紀元前の147年から西暦の476年までの間、イスラエルはローマ政府の統治下にあり、弾圧され迫害され殺されていたわけです。第5の頭にあるギリシャ王国がペルシャ王国を飲み込んで、イスラエルを支配弾圧する王国に変わり、第6の頭にあるローマ王国がギリシャ王国を飲み込んで、イスラエルはローマ王国によって支配弾圧された生活というものが西暦の476年まで続いているんですよ。ですからイスラエルという国とその国民とは、第2の頭アッシリア王国から始まって、つまり紀元前の885年から西暦の476年に至るまでの第6の頭ローマの帝国の支配が終わるまで、常に神様、そしてユダヤ教を弾圧する王国によって支配をされ続けてきているわけです。第7の頭は今に来るもの、ヨハネがいた時代から見てやがて権力を握る王国のことだと言ってます。そしてですね、この黙示録17章の10節ではしばらくの間権力を持つものだと言ってる。先週はここまで説明したところでもって時間切れとなってしまいました。ですから今日は黙示録の17章の12節から書かれているものについての学びに進みます。何が書かれているかといったら、10本の角とは何なのかという点に進みたいわけです。でこんなところから進んでいきましょう。黙示録の17章の7節から読んでいってみたいと思います。12節から勉強したいんですけど、7節から読んでみましょう。黙示録17章の7節から読んでいきます。まあ、するとという言葉からなんですけども、すると御使いは私にこう言った。なぜ驚くのですか。私はあなたにこの女の秘技と、この女を乗せた7つの頭と10本の角とを持つ獣の秘技とを話してあげましょう。あなたの見た獣は昔いたが今はいません。しかしやがてそこしおりのところから上がってきます。で彼はついには滅びます。地上に住む者たちで世の初めから命の書に名が書き添えされていない者は、その獣が昔はいたが今はおらず、やがて現れるのを見て驚きます。ここに知恵の心があります。7つの頭とは、この女が座っている7つの山で7人の王たちのことです。5人はすでに倒れたが、1人は今おり、他の1人はまだ来ていません。しかし彼が来ればしばらくの間はとどまるはずです。また昔いたが今はいない獣について言えば、彼は8番目ではありますが、先の7人のうちの1人です。で彼はついには滅びます。あなたが見た10本の角は10人の王たちで、彼らはまだ国を受けていませんが、獣とともにひとときだけ王の権威を受けます。この者どもはここを一つにしており、自分たちの力と権威とをその獣に与えます。その者どもは子羊で戦いますが、子羊は彼に打ち勝ちます。子羊は主の主、王の王だからです。また彼とともにいる者たちは召された者、選ばれた者、忠実な者だからです。御使いはまた私に言った。あなたが見た水、すなわち陰婦が座っているところは、諸々の民族、群衆、国民、国語です。あなたが見た十本の角と、その獣とは、その陰婦を憎み、彼女を荒廃させ裸にし、また肉を食い、 彼女を火で焼き尽くすようになります。それで神が御言葉の成就する時まで神の御心を行う思いを彼らの心に起こさせ、彼らの心を一つにしてその支配者を獣に与えるようにされたからです。あなたが見たあの女は地上の王たちを支配する大きな都のことです。この12節13節もう一度読み直しましょう。あなたが見た10本の角は10人の王たちで、彼らはまだ国を受けていません。けれども獣と一緒にひとときだけ王の権威を受けます。10本の角というのは10人の王たちのことだと教えています。王たちの権力を持っているもの、宇宙を作った神様を信じている人たちを迫害し弾圧し殺していく勢力を持っているものというものなんですよ。これを10本の角と呼んでおります。彼らはこれ10人の王様たちはまだ国を受けていない。ヨハネがこの世にいた時点では権力を使う場所がなかった、あるいはまだ活動していなかったという意味に解釈できる言葉がこれヨハネの描写ですよ、使われております。獣と共にひとときだけ王の権威を受ける、つまり一時期だけ限られた期間だけ力を出すことができる。でここで質問となるのは12節で言っている獣とは誰のことなのか。17章の1節2節で大陰謀が操っている7人の王様、7つの王国、7つの帝国のことを言っているのではないということが分かると思うんです。なぜかと言ったらばヨハネがこの世で生活をしていた時点ではすでに5つの勢力、5つの帝国は倒れているんです。過去の歴史となっちゃっています。6つ目の帝国、ローマ帝国はヨハネがいる時代に活動していたものです。注意してくださいよ。けれどもこの時代には12節、この10本の角は10人の王たちでまだ国を持っていない、つまり活動していない。それでひとときだけ王の権威が与えられて活動を始めることができると言ってるんですよ、獣と共に。だからですね、12節で言う獣とは第7番目に現れる王様ということになるわけです。だからですね、これから現れる反キリスト者と呼ばれる観覧期の立役者と力を合わせ活動する王様のことを指していることになるわけです。だから13節で進みましょう。17章13節、この者どもは心を一つにして自分たちの力と権威とその獣に与えます。これ当たり前のこと言ってるからですよ。その先言ってみましょう。14節、この者どもは子羊と戦いますが子羊は彼らに打ち勝します。なぜならば子羊は主の主、王の王だからです。また彼と共にいる者たちは召された者、選ばれた者、忠実な者だからですと言って、子羊、イエス・キリストは彼ら、つまり反キリスト者と十の角である王たちとに打ち勝つ。15節、御使いはまた私に言った、あなたが見た水、すなわち陰婦が座っているところはモロモロの民族、群衆、国民、国語ですと言って、ここでですね17章1節で言っている大陰婦が座っている大水というのが何なのかという説明がされているわけです。諸々の民族、群衆、国民、国語、これはいろいろと違う言葉を使う地域の人々なんです。それを大水と呼んでいます。で注意してみましょう。17章の16節から始まるところでは矛盾したようなことが書かれているんですよ。イノシエチムス、面白いことが書かれているんです。17章16節から読んでみますよ。あなたが見た10本の角とあの獣とはその陰婦を憎み彼女を荒廃させ裸にしその食を食らい彼女を火で焼き尽くすようになりました。それはどうしてかというと、神が御言葉の成就する時まで神の御心を行う思いを彼らの心に起こさせ、彼らが心を一つにしてその支配権を獣に与えるようにされたからです。神様がやっているという。16節、10本の角と、つまりこの時点まで勢力を持っていなかった、活動していなかった王たち、 取り、やがて勢力を持つ王様と、あの獣、反キリスト者とは、その陰部を憎む。これは17章1節に書かれている大陰部ですよ。あの獣、反キリスト者は、10人の王様と共になって、陰部を憎んで、陰部を荒廃させる。これはギリシャ語でもってエレーモーという言葉です。力を持たせない、活動をさせないという意味を持つ言葉です。ようにさせるんだと言っている。裸にする、大陰部としての権威を取り上げる、陰部の肉を食う、火で焼き尽くすようにする。これ全部未来形で書かれています。つまりこの獣、7番目に姿を表す頭、反キリスト者と10人の王たちとか一緒になって、これまで7つの頭を操っていた大陰部に挑戦をして、その力、権威を取り除いてしまうようにすると言っているわけです。ここで質問となるのはですね、この教えを、これ言われているこの16節17節の言葉の意味をですね、いくつもの角度から見ないといけないものなんです。まずですね、反キリスト者はどうして、何が理由で、何が目的で、長年の間いろいろの王国を牛耳っていた大陰部を、7つの頭を持つ獣を操っていた大陰部、宇宙を作った神様を信じている人たち、ユダヤ教を信じている人たちを弾圧させ、迫害させるように殺していた大陰部に向かって謀反を起こしているのか、どうして、何が目的で大陰部の権威と力と取り戻してしまおうという動きを取っているのか。それに加えて17章の1節では、7つの鉢を持つ獅子の天使の一人がヨハネに告げていることは、17章17節です。こう言ってるんですよ。それは神が御言葉の成就する時まで神の御心を行う思いを彼らの心に起こされ、反キリスト者10人の王たちに起こされ、彼らが心を一つにしてその支配権を獣に与えるようにされたからです。神様がやったと言って、神様が獣と住人の王たちとの動きを促していると言ってるんですよ。これ何をしているのか、この3つの角度から、16節での反キリスト者と住人の王たち、この時点になって初めて王としての権威を持って活動するということの意味を解釈をしていかないといけないものとなるんですよ。神様が一体どういう手立てというのか、手段というのか、道を使ってこういうことをやるのか。実はですね、神様のやり方というものは神の民の敵となっているものとどんなふうにして戦うのか、常に勝利を得るのかということに関して、我々が道を知っていないとどういうことをやり、どういうやり方を取るのか知っていないといけないんですよ。一つだけ具体を出してみましょう。歴代史第2の20章を見ていただきましょう。またこの目標から17章戻ってきます。神様って方が一体どういうやり方を取るのか、その一つの具体で引用します。歴代史第2の20章のまず1節から、これ背景から読んでいきましょう。どんなことが起こっているのか、歴代史第2の20章の1節から読んでいきましょう。こういうことをですね、引用してみたいんです。その後モアブ人とアモン人および彼らに合流したアモン人の一部がヨシャファテと戦おうとして攻めてきた。ヨシャファテはユダの王様です。イスラエルの王様です。そこで人々は来てヨシャファテに告げていった。岸の向こうの海の向こうのアラムからおびただしい大軍があなたに向かって攻めてきました。早くも彼らはハマルすなわちエンゲディに来ています。ヨシャファテは恐れてただひたすら死を求め、ユダ全国に断食を布告した。ユダの人々は集まってきて主の助けを求めた。すなわちユダのすべての町々から人々が出てきて主を求めた。ヨシャファテは主の宮にある新しい庭の前でユダとエルサレムの集団の中に立っていった。私たちの祖父の神主よ、あなたは天におられる神であり、またあなたはすべての異邦の王国を支配なさる方ではありませんか。あなたの御手には力があり勢いがあります。誰もあなたと対抗して持ちこたえうる者はありません。私の神よ、 あなたはこの地の住民をあなたの民イスラエルの前から追い払い、それを突破しまであなたの友アブラハムの背に賜ったのではありませんか。彼らはそこに住み、あなたのため皆のためそこに聖城を建てて言いました。もし剣、裁き、疫病、金などの災いが私に襲うようなことがあれば、私はこの宮の前、すなわちあなたの御前に立って私たちの苦難の中からあなたに呼ばれます。その時にはあなたは聞いてお救いくださいます。ところが今、アモン人とモアブ人およびセール山の人々をご覧ください。この者たちはイスラエルがエジプトの地を出てきた時、イスラエルがそこに侵入することをあなたはお許しにならなかった者たちです。事実イスラエルは彼らから離れ去り、それを根絶やしにすることはしませんでした。ご覧ください、彼らが私にしようとしていることを。彼らはあなたが私たちに優してくださったあなたの所有地から私を追い払おうとしてきました。私の神よ、あなたは彼らを裁いてくださらないのですか。私に立ち向かってきたこのおびただしい大軍に当たる力は私にはありません。私としてはどうすればよいか分かりません。ただあなたに私の目を注ぐのみです。ユダの人々は全員主の前に立っていた。彼の幼子たち、妻たち、子供たちも共にいた。その時主の霊が集団の中でアサフ族のでのレビ人やヤハジエルの上に臨んだ。彼はまたヌアの子、エイエルの子、バベナヤの子、ゼカリアの子である。彼は言った。ユダの全ての人々とエルサレムの住民およびヨシャパテ王よ、よく聞きなさい。主はあなた方にこう仰せられます。あなた方もこのおびただしい大軍の上に恐れてはならない、気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから。明日彼らのところに攻め上れ、見よ、彼らはついつの上り坂から登ってくる。あなた方はエルエルの荒野の前の谷の外れで彼らに会う。この戦いではあなた方が戦うのではない。しっかり立って動かずにいよう。あなた方と共にいる主の救いを見よう。ユダエルエルサレムよ、恐れてはならない、気落ちしてはならない。明日彼に向かって出陣せよ。主はあなた方と共にいるということを言ったと言っているんです。18節。そこでヨシャパテは地にひれ伏した。ユダのすべての人々とエルサレムの住民も主の前にひれ伏して主を礼拝し、その時です、ケハテ族、コラ族のレビ人たちが立ち上がり大声を張り上げてイスラエルの神主を賛美した。この預言者が言った言葉、神様が言った言葉をそのまま受け入れたわけです。こうして彼らが翌朝早くテコアの荒野に出陣した。出陣の時ヨシャパテは立ち上がって言った。ユダ及びエルサレムの住民よ、私の言うことを聞きなさい。あなた方の神主を信じ忠誠を示しなさい。この預言者を信じ勝利を得なさい。じゃあその次です、22節。それから彼は民と相談し、主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らが武装した者の前に出て行ってこう歌うためであった。主に感謝せよ、その恵みはとこしえまで。彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めた時、主は伏兵を設けてユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、セールの山の人々を襲わせたので、彼らは撃ち殺された。アモン人とモアブ人がモアブ人はセール山の住民に立ち向かい、これにを整列し目指しにしたが、セールの住民を全滅させると互いに力を出して滅ぼし合ったと書いてある。ヨシャパテとユダの住民を襲ってきたアモン人とモアブ人は同士討ちをしてお互いに滅ぼし合っているんですよ。これがその17節です。この戦いはあなた方が戦うのではない、主はあなた方と共にいるという言葉に基づくものなんです。つまりですね、ヨシャパテとその住民がことに主に向かって賛美をする者たちと武装した者たちとが主の指示に従った行動を取るときに、主の方で、神様の方で取ることができる動きがこのものなんですよ。これと同じことを週末でも神様は計画をし、イスラエルの民を救うために準備をしたわけです。これで黙示録の17章に戻りましょう。イスラエルの攻撃迫害する国同士が同士討ちをすることをして滅びて、その後でアルマゲドンの戦いで全員を殺すという動きを取っているわけです。ここで話を元に戻しましょう。これと同じようなことを神様がさせるように長い間大陰部として君臨していたものを 絶滅させる動きを17章17節ですよ、取っているわけです。ならばどうして、何が目的で獣反キリスト者は大陰謀を憎み、その大陰謀の権威と力と取り除く動きを取るようになっているのか。ここでまずですね、こういうところから戻らなければいけません。黙示録の6章では子羊が、つまりイエス・キリストが第一の封印を解いたときに、白い馬に乗って弓を持っている者が現れたと書いてあるところを思い出していきましょう。この白い馬に乗った者は政治の権力を持っております。政治的に権力を握っていた者でした。つまりですよ、反キリスト者はこれを動かす力権威を持っていたんですよ。政治に対する力権威を持っていたわけです。だから観覧期の前半では、でも7年あるうちの観覧期の最初の3年半はエルサレムの神殿に姿を現して政治的に世界平和を解き、世界中の国々が自分の国を守るための防衛策を、つまり兵隊を、武力を解散させてしまうというところにまで人々を扇動したわけです。話を変えてですね、黙示録の13章に行きますと、13章の16節17節でもって反キリスト者はどういうことをしたか。反キリスト者の刻印を押されていない者には誰も買うことも売ることもできないような制度にしちゃった。つまりです、経済面における力権力を持つようになったわけですよ。さあ、ところがですね、ここで注意していただきたいんです。反キリスト者も、その反キリスト者に同調している10人の王たちも、宗教を牛耳る権力を持っていないんですよ。この権力、権威には、その昔から大陰謀を持っていました。代々王様、何々帝国と呼ばれるものを支配していたわけです。だからですね、反キリスト者と、この10人の王様と呼ばれているものとは、世界中の政治を、世界中の経済を、世界中の宗教と、つまり人間がこの世で生活をしていく上で大切な3つの要素の全部を、つまりこの世にある権力の全てを握ろうとして、宗教面において一大権力を持っている大陰部に挑戦を加えたわけなんです。こういう気持ちを起こさせ、反キリスト者と10人の王様と呼ばれている者と協力をさせておいて、その全てを滅ぼそうとしているのが神様の計画なんですよ、ということを17節で教えているんです。つまりですね、黙示録の17章17節で教えているものは、天使がヨハネに伝えたものは、宇宙を作った神様、それで天にいるイエス・キリストは全てをコントロールしているということを示しています。全ては神様が計画をした通りに事が運ばれているということを示しております。その計画とは、10の国が反キリスト者と一緒になって全ての支配権を持つ、政治の支配権も経済における支配権も、それから宗教における支配権も持つように仕向けるということなんですよ。するとどうなるか。13章の8節でこういう言葉が使われている。地に住む者でイエス・キリストを救い主と受け入れていない人たちは皆反キリスト者を拝むようになると言っている。つまりですね、反キリスト者を神様として拝むという新しい宗教を成立させることにしているんですよ。そうしておいて神様は全部ひっくるめて破壊するという計画なんです。さて、ここで問題としたいのは、10本の角、つまり反キリスト者を助け自分たちが勢力を張ろうとしている10人の王様、つまり10の国というのはどういう国なのか。黙示録にはこれもお分かりだろうと思うけども、13章と17章とには10本の角、つまり10の王国のことが書かれており、少しばかり説明しているんですけれども、それ以上のことは書かれていないんですよ。だから質問となるのは、 黙示録の13章と17章で7つの頭と10本の角と言われているもの、つまり7人の王様たちと、だから7人の王国帝国と10人の王様たちというのをお互いにどういう関係にあるのかということについては黙示録では説明していないんです。質問となるのは、黙示録の13章それから17章でヨハネが言っている党10の角というもの、10の王様というもの、10の国というものはどういうものなのかということなんですよ。実はですね、このことについてはダニエルの書の2章で予言されているんです。説明しているんです。ですからこれからダニエルの書の2章を調べてみたいと思うわけなんです。まずその背景から読んでみましょう。ダニエルの書2章の背景から読んでみます。こういうことが書いてあるんですよ。だからダニエルの2章の1節から読んでいきます。まずこれ最初出発の背景です。こういうことになります。ネブカデネザルの知恵の第2年にネブカデネザルはいくつかの夢を見、そのために心が騒ぎ眠れなかった。そこで王は呪法師、呪文師、呪術師カルデア人を呼び寄せて、カルデア人から星占いにする連中です。昔アブラハムがそこに住んでた。王のためにその夢を解き明かすように命じた。彼らが来て王の前に立つと、王は彼に言った。私は夢を見てはその夢を解きたくて私の心は騒いでいる。カルデア人たちは王に告げて言った。アラム語で、王よ、永遠に生きられますように、どうぞその夢をおしもべたちにお話しください。そうすれば私たちはその解き明かしをいたしましょう。王は答えてカルデア人たちに言った。私の言うことには間違いない。もしあなた方がその夢とその解き明かしと私に知らせることができなければ、あなた方の子孫を、あなた方の手足を切り離させ、あなた方の家を滅ぼしてドミニアムにさせる。しかしもし夢と解き明かしとを知らせたら、贈り物と報酬と大きな光栄と私から受けよう。だから夢と解き明かしと私に知らせろ。どんな夢見たか言わねえって言うと、お前が解き明かせって言うんですよ。彼らは二つに答えて言った。おい、しもべたちにそういう夢をお話しください。そうすれば解き明かしてご覧に入れます。王は答えて言った。私にははっきり分かっている。あなた方は私の言うことに間違いないのを見とって時を稼ごうとしているんだ。もしあなた方がその夢を私に知らせないなら、あなた方への判決はただ一つ。あなた方は時を移り変わるまで偽りと欺きの言葉を私の前で述べようと決めかかっている。だからどんな夢かを私に話せ。そうすればあなた方はその解き明かしを私に示せるかどうか私に分かるだろう。カルデア人たちが王の前に答えて言った。この地上には王の言われることを示すことのできるものは一人もありません。どんな偉大な権力のある王でも、このようなことを呪法師や呪文師あるいはカルデア人に尋ねたことはかつてありません。王のお尋ねになることは難しいことです。肉なる者とその住まいと共にされない神々以外はそれを王の前に示すことのできる者はいません。王は怒り、王にたけり狂い、バビロンの使者を全て滅ぼせと命じた。この命令が発せられたので使者たちは殺されることになった。また人々はダニエルとその同僚を探して殺そうとした。その時ダニエルはバビロンの使者たちを殺すために出てきた王の侍従長アリオクに知恵と資料とを持って応対した。彼は王の全権を受けたアリオクにこう言った。どうしてそんな厳しい命令が王から出たのでしょうか。それでアリオクはことの次第をダニエルに知らした。ダニエルは王のところに行き、王にその解き明かしをするためしばらくの時を与えてくれるように願った。それからダニエルは自分の家に帰り、彼の同僚のハナリア、ミシャエル、アザリアとこのことを知らせた。彼らはこの秘密について天の神の憐れみを請い、ダニエルとその同僚が他のバビロンの使者たちとともに滅ぼされることのないようにと願った。その時夜の幻のうちにこの秘密がダニエルに掲示されたので、ダニエルは天の神を褒めたたえたと書いてあります。ちょっと話を飛ばしましょう。24節でいきます。それからダニエルは王がバビロンの使者たちを滅ぼすように命じておいたアリオクのもとに行き、彼にこう言った。バビロンの使者たちを滅ぼしてはなりません。私を王の前に連れて行ってください。私が王に解き明かしを示します。そこでアリオクは急いでダニエルを王の前に連れて行き、王にこう言った。ユダからの 捕虜の中に王に解き明かしのできる一人の男を見つけました。それで王はベルテシャッツルという名のダニエルに言った。あなたは私が見た幻と見た夢とその解き明かしと私に示すことはできるのか。ダニエルは王に答えて言った。王が求められている秘密は知者、呪文者、呪法師、星占いも王に示すことはできません。しかし天に秘密を表す一人の神がおられ、その方が終わりの日に起きることを眠かせ王に知らせたのです。気をつけください、終わりの日に起こることを示したんですよ。終末のことですよ。あなたの夢と寝床であなたの頭に浮かんだ幻はこうですと言って話をした。29節夢の解き明かしをしているんです。王様、あなたは寝床でその後何が起こるのかと思い巡らされましたが、秘密を現れされる方が後に起こることをあなたにお示しになったのです。この秘密が私に表されたのは、他のどの人よりも私に知恵があるからではなく、その解き明かしが王に知らせることによってあなたの心の思いをあなたにお知らせになるためです。王様、あなたは一つの大きな像をご覧になりました。人間の像です。見よ、その像は巨大で、その輝きは常にならず、それはあなたの前に立っていました。その姿は恐ろしいものでした。その像は頭は純金、胸と両腕とは銀、腹と腿とは青銅、爪が鉄、足が一部は鉄、一部は粘土でした。あなたが見ておられるうちに一つの石が人手によらずに切り出され、その像の鉄と粘土の足を打ち、これを打ち砕きました。その時鉄も粘土も青銅も銀も金も皆共に砕けて、夏の麦打ちの場のもみ殻のようになり、風がそれを吹き払って跡形もなくなりました。でその像を打った石は大きな山となって全土に満ちましたと言っている。もっと先行きましょう。これがその夢でした。私のその解き明かしを王の前で申し上げましょう。王の王である王様、天の神はあなたに国と権威と力と公栄とを賜り、また人の子ら野の獣、空の鳥がどこに住んでいてもそれをことごとく治めるようにあなたの手に与えられました。あなたはあの金の頭です。その象の頭だったんですよ。あなたの後にあなたよりも劣るもう一つの国が起こります。次に聖堂の第三の国が起こって全土を治めるようになります。第四の国は鉄のように強い国です。鉄は全てのものを打ち砕いて粉々にするからです。その国は鉄が打ち砕くように先の国々を粉々に打ち砕いてしまいました。あなたがご覧になった足と足の指は、その一部は陶器の粘土、一部は鉄でしたが、それは分割した国のことです。その国には鉄の強さがあるでしょうが、あなたがご覧になったようにその鉄はドロドロの粘土と混じり合っているんです。その足の指が一部は鉄、一部は粘土であるように、その国は一部が強く一部は脆いでしょう。鉄とドロドロの粘土が混じり合っているのをあなたがご覧になったように、これらは人間の種によって互いに混じり合うでしょう。しかし鉄が粘土と混じり合わないように、それらが互いに団結することはありません。この王たちの時代に天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることがなく、その国は他の民に渡されず、かえってこれらの国々をことごとく打ち砕いて全滅してしまいます。しかしこの国は永遠に立ち続けるんです。立ち続けます。またご覧になった通り、一つの石が人手によらずに山から切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と銀と金と打ち砕いたのは、大いなる神がこれから後に起こることを王に知らされたのです。その夢はまさに夢で、その解き明かしも確かですと言って、眠かなんか見た夢というのをもう一度繰り返しましょう。31節から寝深で寝ざるは、31節です。一つの大きな像を見た。もう我々が言ったら普通銅像というやつです。人間の形をしたやつです。巨大でその輝きは常にならず、あなたの前に立っていた。その像は頭は純金、胸と青銅とは銀、腹と腿とは青銅、爪は鉄、足は一部は鉄、一部は粘土でしたと言っている。これで38節、あなたは寝深で寝られるは金の頭だと言うんですよ。これ何をしているか、つまりですね、寝深で寝られる 王が王国として存在しているものを金の頭としてですよ。その次と王国が銀、青銅、鉄のように当てはまるものになるわけです。これをですね、皆さんに図にして書いてみたいんだけども、それ前にこういうことを考えていただきましょう。私がですね、ここで図に書いてもですね、うまいことは書けないと思う。だからですね、それを書きたいんだけども、それ前にですね、こういうことを皆さんも思い出してほしいんです。黙示録の13章と17章で言っている獣が持っている7つの頭、つまりイスラエルの民を弾圧し迫害し殺す王国というものに当てはめてみたら、だからこの王国を今一度リストにしてますよ。だからどういうことになるか。第1はエジプトの王国でした。リストにしますよ。第1はエジプトの王国でした。2番目はアッシリアの王国でした。3番目はバビロン帝国です。これはバビロンの第2です。第1のバビロン帝国はユダヤ人と迫害しているのです。4はペルシャ王国です。これは先ほど皆さんにも説明しているからですね、分かるだろうと思います。5番目がギリシャの王国ですよ。6番目がローマ帝国です。7番目がこれから起こるものだということです。これです、高いものです。これから起こるということでしょう。ネブカデナルが見た像というものを当てはめてみたいです。私はうまい目に絵が描けないんです。皆さん想像してください。あるいは自分の脳で描いてみましょう。人の顔と言います。まず頭が、そしてですね、体があります。胴体がある。それに足が身をついている。そして指があります。ここで何人がどういう時計がありましたか。3番目のこれネブカデナルがここに言いたいじゃないですよ。ネブカデナルに言っていることですよ。だからこの3番目が頭にあるわけですよ。その次に腕と胴とがこれ銀でできているんだ。これが4番目にそして5番目が青銅でできているんだ。これがギリシャ王国なんでしょう。そしてですね、足がですね、すねがブラウンでできているでしょう。その次の王国になっている。そうするとローマ帝国ですよ。さあこれで以前に質問いたしました。ローマ帝国が2つに分かれていなかったかいたか。分かれていたんですよ、歴史的に見たら。だから足が2つあるでしょ。そして最後のここにはですね、指があります。指というのは全部で10本あるんですよ。そうすると指がこれから起こる十の国の王国でないかという予測をすることができるということになるんです。さあやってみますよ。足の指というものは ダニエルが解き明かしをしたものでは鉄と粘土でできていると言っている。第7の王国に相当するものは、黙示録を書いたヨハネから見て将来起こることですよ。で、足という足の指は鉄と粘土でできている。そうなってくるとですね、これが黙示録の13章と17章との10の国、10の角ということに当てはまらないかどうか。10の国が10本の指がだったものが、お互いに協力をし合って強くなろうとする、できることなら世界中の政治、世界中の経済をコントロールしようとする、そして宗教的にイスラエルを排斥しようと企てるという活動をするものになるということになるはずなんですよ。かたば鉄の部分は強い、だけど粘土の部分には強くないという見方をしたらどうなるか。ダニエルの書の2章の34節に戻りましょう。こう言ってるんですよ。2章の34節って言ってますよ。あなたが見ておられるうちに一つの石が人手によらずに切り出され、その像の鉄と粘土の足を打ち、それを打ち砕きました。唐の国はそれで潰れるということでしょう。その時鉄も粘土も青銅も銅も金も皆ともに砕ける。そこから上にある体も全部が砕ける。夏の麦内場のもみ殻のようになり、風がそれを吹き払って跡形もなくなりました。でその像を打った石は大きな山となって全土に満ちましたと言って、一つの石が人手をよらずに作り出されているという。つまり人間の方で何も努力をするわけでもないのに、ネブカデナルが見た像の土と鉄と粘土でできている足を打ち砕くんだと言っている。で、同じその石が、だから同じ石が10の連合国による活動を、つまりユダヤ教とキリスト教と潰そうとする反キリスト者に加担するグループの活動を打ち砕くだけでは35節で思っているせい。こう言ってます。それまでにユダヤ教で神様に反対をしていた王国の全部が、だから鉄も粘土も、だから第7の勢力も第6の勢力の名残も第5の第4の勢力の名残も第3の勢力の名残も全部崩されて後からなくなってしまうということをですね、ダニエルの2章の19節でダニエルが幻で見たんだと言ってるんです。もう一度35節、ダニエルの書2章35節、その像を打った石は大きな山となる、全土に満ちたものとなるとダニエルが幻で見たんだと言ってるんですよ。そうするとダニエルの書2章の34節に石とは何なのかという質問が出てまいります。お分かりのように旧約聖書というものはですね、ヘブル語で書かれております。石という言葉は原本のヘブル語ではエーベンという言葉なんだけれども、意味するものは建築用に切り出された石という意味なんですよ。何か一つの建物を建てるときに必要とする石を形に削って形に作って準備された石という意味がエーベンという意味なんです。ところがですね、ダニエル書の32章の34節では人手によらずに切り出された石と書いてあるんです、ということはですよ、人が石を切り出しておいてそれを形作って一つのサイズに合わせようとするんではないのに、もうサイズに合ったものになっちゃってるって意味なんですよ。どうしてだったか。ここでですね、詩編の118を見ていただきましょう。ちゃんと予言されているんです。詩編の118の詩編の118章の22節から読んでみましょう。こう言ってるんです。詩編の118の22節から読んでみましょう。家を建てる者たちの捨てた石、それが石で石となった。それは主のなさったことだ。私の目には不思議なことである。これは主が設けられた日である。この日を楽しみ喜ぼうという予言がある。 これはですね、ダニエルの書の2章の34節と同じ英弁という言葉が使われている。ここでも英弁という言葉なんですよ。ダニエルの書の2章の34節と同じ英弁という言葉が使われている。そしてですね、マタイの福音書に行くと、この詩編の118の22を引用してこう言ってるんですよ。マタイの21章を見ていただきましょう。マタイの福音書21章の42節でもってイエス様がこう言ったと。マタイの21章の42節です。イエスは彼らに言われた。あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか。家を建てる者たちの見捨てた石、それが石での石となった。それは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。つまり石というのは何のことか、イエス様のことなんですよ。いや本当にそうなの。いろんな形でユダヤ人たちを迫害し弾圧をしている国々で、終末になってイエス・キリストを救いの人受け入れた人たちを迫害し殺している反キリスト者と、それに従う者たちとは、イエス様がこの世に現れる前にキリストとしてユダヤ人たちを助けていたかいなかったか。現在キリスト教を信じている人たちは観難期に入る前にイエス・キリストの空中再臨に伴う敬虚でもって苦しみに遭うことないように守られているんですよ。じゃあ観難期に入ってからイエス・キリストを救いの人受け入れた人たちに対してはどうなるか。宇宙をの創造主を神様と崇めていない人たち、そしてですね、イエス・キリストを救いの人受け入れている人たちを迫害し弾圧をし殺そうとしている国々、つまり帝国とか勢力とかいうものはイエス・キリストによって裁かれるか、それとも裁かれないか。話を少しもつれ戻しましょう。イエス様がイエス様としてこの世に現れてくる前にどういうことでしたか。イスラエルの民がエジプトを脱出してカナンの地に向かっている時に飲み水がなくなりました。その時どういうことでしたか。出エジプト記の17章6節を読んでみましょう。出エジプト記の17章の6節を見てみましょう。もう一つ引用しなきゃいけないところなんです。こっちを先に引用します。出エジプト記の17章の6節では、民は3節からいきましょう。民はそのところで水に乾いた。民はモーゼにつぶやいて言った。一体なぜ私をエジプトから連れ上ったのですか。私は子供たちや家畜を乾きで死なせるのですか。そこでモーゼは主に叫んで言った。私はこの民をどうすればよいのでしょう。もう少しで私を石で打ち殺そうとしています。主はモーゼに仰せられた。民の前を通り、イスラエルの長老たちを幾人か連れて、あなたがナイルで打ったあの杖を手に取って出ていて、さあ私はあそこのホレブの岩の上であなたの前に立とう。あなたがその岩を打つと岩から水が出る。民はそれを飲む。そこにモーゼはイスラエルの長老の目の前でその通りにした。もう一つあるんですよ。民数記の20章見ていただきましょう。民数記の20章では8節でも、民数記の20章では8節でもってこういうことが教えられているんです。それまで7節聞きましょう。主はモーゼに殺された。要するに水がないとこぼしたからです。杖を取れ。あなたとあなたの兄弟アロンは回収を集めろ。あなた方は彼らの目の前で岩に命じれば岩は水を出す。あなたは彼らのために岩から水を出し回収とその家畜に飲ませよう。ところがモーゼは岩を叩いちゃった。だけど水は出てきまして、さあこれが何を意味しているか。コリント第一の10章を見ていきましょう。コリント第一の10章の1節から読んでみましょう。これは話の途中の出来事なんです。カナンの地に向けていく途中の出来事を引用しているけども、コリント第1の手紙10章1節を言いましょう。そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいんです。私の先祖は皆雲の下におり、皆海を通って行きました。 カナン地行く時の出来事でしょう。そして皆雲と海とでモーゼにつく爆説も受け、皆同じ御霊の食べ物を食べ、皆同じ御霊の飲み物を飲みましたというのは、彼についてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。黙示録の17章に戻ってみましょう。黙示録の17章の9節から読んでみましょう。こう言ってるんですよ。ここに知恵の心があります。7つの頭とはその女が座っている7つの山で7人の王たちのことです。5人はすでに倒れたが、1人は今おり、他の1人はまだ来ていません。しかし彼が来ればしばらくの間とどまるはずです。また昔いたが今はいない獣について言えば、彼は8番目でありますが、先の7人のうちの1人です。ついに彼はそれで彼はついには滅びます。あなたが見た10本の角は10人の王たちで、彼らはまだ国を受けていませんが、獣と共に一時だけ王の権威を受けます。その者どもは心を一つにしており、自分たちの力と権威とその獣に与えます。この者どもは子羊と戦いますが、イエス・キリストのことですよ。子羊はかなり打ち勝ちます。なぜなら子羊は主の主王の王だからです。また彼と共にいる者たちは召された者、選ばれた者、忠実な者だからです。御使いはまた私たちに言ったという、あなたが見たその水は何だという説明している。主の主王の王が彼ら10本の角を持つ獣、反キリスト者と共同して、生徒イエスキリストを救いの人を受けた人たちを迫害し弾圧し殺している人たちと戦って勝利をすると言っている。さあここでもですね、黙示録の19章に行ってみましょう。ちょっと先に飛ばしています。19章の11節から見ていただきましょう。どんなことが書いてあるか、黙示録の19章の11節から見ます。11節から見ます。また私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った者は忠実また真実と呼ばれる方であり、義を持って裁きをし戦いをされる。その目は燃える炎であり、その頭には多くの王冠があって、ご自身のほか誰も知らない名が書かれていた。その方は血に染まっている衣を着ていて、その名は神の言葉と呼ばれた。手にある軍勢は真っ白な清い天の布を着て、白い馬に乗って彼に付き従った。その方の口からは諸国の民を打つために鋭い剣が出ていた。その方は鉄の杖を持って彼らを撲される。その方はまだ万物の支配者である神の激しい怒りの酒盛りを生まれる。その着物にも桃にも王の王主の主という名が書かれていた。また私は太陽の中の一人の御使いが立っているのを見た。彼は大声で叫び、中天を取るすべての鳥に言った。さあ神の大宴会に集まり、王の肉、千人隊長の肉、勇者の肉、馬とそれに乗る者の肉、すべて自由人と奴隷、大きな者と小さい者との肉を食べよう。熟すといきますよ。また私は獣と地上の王たちとその軍勢が集まり、馬に乗った方とその軍勢との戦いを交えるのを見た。すると獣を捕らえられた。また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む人々と交える。惑わしたあの偽預言者も彼と一緒に捕らえられた。でこの二人は硫黄の燃えている火の池に生きたまま投げ込まれた。残りの者たちも馬に乗った方の口から出る剣によって殺され、全ての鳥が彼の肉を飽きるほどに食べたと書いてある。つまりイエス・キリストが獣を捕らえ、偽預言者たちを捕らえて裁きをするんですよ。そしてですね、キリスト教を迫害していた政治経済宗教の組織全体を壊す、これがアルマゲドンの戦いによる勝利なんです。話をちょっと元に戻しましょう。こんな風に聖書を調べていくと、黙示録の13章と17章とに書かれている10本の角を持った獣というものの10本の角というものが、ダニエルが見せられた幻に基づく言葉によると、鉄と粘土でできている10本の足の指のことだということになります。全部で10の国が連合してキリスト教、神様を信じる者たちに反対して弾圧を加え迫害し、そして反キリスト者と心を一つにして活動するということは、ダニエルの書によって、黙示録によって予言されているということが分かるわけです。ここにですね、ここでもってダニエルの書の予言に基づいて でも根深く根ざるが神様によって見せられた夢に基づいていることは、反キリスト者と協力をしてユダヤ教を信じている人たちを迫害し、キリスト教を信じている者たちを迫害する当の国とはどういう国なのかということを推測することができるようになるわけです。だからです、今一度ここでもってダニエルの書2章を読み直しをしてみましょう。時間かかるけれども、それだけどうしてもやってしまわなきゃいけないと。要点の場所だけを読み直しをします。ダニエルの書の2章のダニエル書の2章の26節から読んでみましょう。こう書いてあるんですよ。それで王はというところからですよ。ベルテシャッツェルという名のダニエルに言った。あなたは私が見た幻とその解き明かしを私に示すことができるか。できます。で39節また人の子や野の獣、空の鳥がどこに住んでいても、これことごとく治めているんだろう。あなたの地に与えられました。あなたはあの金の頭です。ネブカデネザルが見たその像の一番トップ上だと言っている。これ歴史で見たらペルシャ王、そしてその第二の国が勢力が起こるとその後に言ってるんですよ。あなたのうちにあなたに劣る一つの国が起こる。これがペルシャ王国です。その後で第三の国が起こる制度の部分です。それでその後の40節第4の国が常の部分にあたる鉄がローマ帝国です。41節まで足と足の指とは鉄と粘土でできているものは上がってくる勢力だということになります。党の国が反キリスト者に加担して勢力を張るということになります。これ注意してほしいんです。足というもの、足の指というものはすねとつながっていて、すねの一部なんですよ。足から下全部、ももから下全部、足の一部でしょ。そしてですよ、ネブカデネザルが見た像の中での大きな夢の中で見たその大きな像というものはすねというものが2つに分かれているんですよ。右のすねと左のすねに分かれている。だからですよ、すねというものは2つに分かれて機能しているローマ帝国だということになるわけです。合ってるわけでしょ。だから足は10本ある足の指というものは、言い換えたら反キリスト者を応援して活動する党の国というものはこのすねに結びついたものなのかなんですよ。つまり昔のローマ帝国の中にある党の国が結束して観覧機に反キリスト者の働きを助け、自分たちの勢力を張り、ユダヤ人たちを迫害し、イエス・キリストを救い主と受け入れた人たちを殺す動きを取る働きをする国だということになるわけです。これだけ分かると初めて黙示録のこういう箇所についての説明ができるようになるんですよ。それは何かといったら黙示録17章の7節から11節までのヨハネに向かって解き明かしをしている天使の言葉なんです。黙示録の17章の7節から読んでみましょう。こういう言葉をですね、天使が言ったんですよ。すると御使いは私にこう言った。なぜ驚くのですか。私はあなたにこの女の秘儀とその女を乗せた7つの頭と10本の角を持つ女の秘儀とを知らせてあげましょう。ミステリーです。今まで隠されていたものです。あなたの見た獣は今昔いたが今はいません。しかしやがてそこ広いところから登ってきます。で彼は次にも滅びます。地上に住む者たちで世の初めから命の書に名が記されていない者はその獣が昔はいたが今はおらず、やがて現れると見て驚きます。ここに知恵の心があります。七つの頭とはこの女が座っている七つの山で七人の王たちの子です。五人はすでに問われたが一人は今おり、他の一人はまだ来ておりません。しかし彼が来ればしばらく間とどまるわけです。その次です。また昔いたが今はいない獣について言えば、彼は8番目でもありますが、先の7人のうちの1人です。さあこれがどういう意味を持つ言葉か。昔いたけど今はいない獣がそこ知るところが上がってくるという、それが8番目だけれどもその7人のうちの1人だという。質問となるのは、ユダヤ教を迫害し弾圧し、ユダヤ教を信じている人たちを殺した7つの王国のうちの一つが、黙示録の13章に戻りますよ、 致命的な傷を負っているのに、その致命的な傷が治って42ヶ月の間活動したということを考えましてみたらば、ダニエルの書の2章でもって10の足首足指として見たものは10の国のことだという解釈をすると、どこの国がこの10の国に入っているのかということを推測することができるのではないかということになるわけです。だけどこうやってくるとですね、そろそろ話がこんがらがってくる、頭の中で想像できなくなるんじゃないかと、もう時間もなりました。だからこれ以上こんがらせる情報を渡しないようにですね、これ話を切っといて、残りは来週続けることにいたしましょう。だってこれで分かりになるだと、全部筋は通ってるんですよ、矛盾がないんですよ。ただその表現がちょっと違うから、これ解釈しなければ、説明していかなければ分かんないかもしれないけど、全部筋が通ってます。10の国というのは反キリスト者と一緒になって活動する10の国というのはどこの国とどこの国とどこの国なのか、どこから来ているのかというのがですね、このすねから足が出ている、で10本の指があるという関係から調べていけば分かるということになります。昔のローマ帝国から来ているんだという結論なんですよ。昔のローマ帝国ですよ。ここらまで推測することができるようになります。まあ、だけどこれぐらいでやめていきましょう。時間を遠に過ぎてしまいました。だから来週あたりからですね、そろそろアルマゲドンの戦いについての説明にも入らなきゃいけないと。そしてどうしていくのか、そしてその10の国というのが一体どことどことどこなのかという点にまで入ることができるんですよ。お祈りいたします。天のお父様、あなたの御言葉真理というものが一体どういうものなのかという点に関して、終末というもの、観覧期というものが一体どんなふうにして起こっていって、どこでどこがどんな動きを取るのかというのに関して、ヨハネの黙示録とダニエルが書いたものと両方合わせてみたときに、一体どういうような結論に導き出すことができるとか、あなたは何をしようとしてそこまで書かせているとか、というのがだんだんと分かってまいります。と同時に、その最終的な終末、観覧期というものに対して、私たちはどういう態度を取るべきなのか、どういう解釈をするべきなのか、あなたがどういう動きを取ってくださると信じればいいのかというようなものに関して、これから先もあなたの御言葉を通してしっかりとした姿を描くことができるものになるよう、さらなる導きを与えてくださることを心から感謝いたします。ここまでの学びをすることができたことを感謝いたします。と同時に、これから先さらにはっきりとしたその姿を描くことができる、導いてくださることを信じて、その時点での感謝を捧げたいと思います。ここまで学びをしたことをありがとうございます。この祈りと感謝の賛美と主イエスの名を通して今にお捧げいたします。アーメン。